岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きまして急性肝音難聴について、お話は耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座教授の中西博史先生です。中西先生、おはようございます。
おはようございます。
先週に引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ興味深いテーマでしたが、急性肝音難聴について、はい、まず急性肝音難聴とはというところおさらいをしましょうか。
はいはい、急性肝音難聴になるんですけど、ある日突然急にですね、内耳と呼ばれる音を感じる神経があるんですけど、そこが障害を受けることで、難聴になってしまうようなものを、急性肝音難聴というふうに呼んでます。
はい、主な症状としては
急に耳の聞こえが悪くなっちゃうということは想像できるかなとは思うんですけど、
はい、
実はですね、この音を感じる神経、内耳というところが障害を受けると難聴だけではなくて、例えば耳が詰まったような症状がするよ、自閉感とかですね、それから周りの音がキンキン響いちゃうよなんていうですね、聴覚過敏と呼ばれるものだとかですね、あとはキーンとかジーとかゴーとかボーとかっていうですね、いわゆる耳鳴りなんていう症状も出てきます。ですので、この急性肝音難聴っていうのが起こると、難聴、自閉感、聴覚過敏、それから自鳴、耳鳴りですね、という4つの症状がだいたい出てくることが多いというふうにされてます。
今ラジオを聞いてる方でも、ああ当てはまるなんていう方もね、
はいは
い、いらっしゃるかもしれませんけれども、で代表的なところで先週伺ったのは、はい、突発性難聴と急性低音障害型肝音難聴という2つでしたね。はいはい、突発性の方が全ての音域というか音に対して、
はいはい、そうですね、この突発性難聴と急性低音障害型肝音難聴というのがですね、代表的な疾患になります。で、急性肝音難聴の中には誘因、何か原因があるものと、それから原因がないものっていうのがありまして、その原因がないものとして、代表的なものとしては突発性難聴と急性低音障害型肝音難聴になります。で、突発性難聴の方に関しては急に耳の聞こえが悪くなるんですが、その聞こえにくくなる音というのが低い音、中くらいの音、高い音、だいたい全ての音域にわたって聞こえにくくなるタイプを突発性難聴と、それに対して急性低音障害型肝音難聴の方は低い方が主に聞こえが悪くなるものを急性低音障害型肝音難聴というふうに呼んでます。
はい、ね、そしてその急性低音障害型肝音難聴の方は、メニエール病に移行する場合があるという。
そうですね、突発性難聴はですね、原則として一度起こったら繰り返さないというふうに言われてます。一方、この急性低音障害型肝音難聴に関しては繰り返さない方もいらっしゃるんですけど、繰り返す方も結構いらっしゃってですね、で繰り返す時には低い音が悪くなり、治療して良くなって、また悪くなって良くなってという形で、こう何度か発作が起きた後に耳の聞こえが悪くなったと同時に今度めまいも起こっちゃう。で、聞こえが悪くなって一緒にめまいが起こるような病気としてメニエール病という病気があるものですから、急性低音障害型肝音難聴を繰り返して、その結果としてメニエール病に移行する方もやっぱりある一定数いるというふうにされてます。
そしてどちらがより治っていくのかというところ、先週のちょっとおさらいになりますけど、はい、突発性難聴の方はしっかりと治るのは難しい。
そうですね、一応データ上は突発性難聴に関しては治癒するのが4割ぐらい、で急性低音障害型肝音難聴に関しては大体8割から9割ぐらい、一番最初の発作の時はっていうことになるんですけど、8割から9割ぐらいは良くなります。ただ急性低音障害型肝音難聴でも、こう何度も何度も発作を繰り返すにつれて、でメニエール病とかに移行した時にはやっぱり難聴が良くならない方っていうのも出てくるとは言われてます。
はい、ここまで先週のおさらいというところですが、さあじゃあ実際に検査、診断方法、そして治療方法はというところまでですね。今週は検査は聴力検査、一般的なものを行うんですか。
はい、ある日突然聞こえにくくなるということなんですけど、実はですね、耳垢がスポンってこう詰まっててもですね、ある日突然聞こえにくくなることがあるもんですから、まず耳鼻科にかかってもらってですね、耳の穴とか鼓膜とか鼓膜の奥に病気がないかなっていうのを確認してもらう必要があります。
はい、
で突発性難聴とか急性低音障害型肝音難聴の時には、そういった耳の穴とか鼓膜とか鼓膜の内側には病気がないはずなので、 まずそういったところに病気がないかっていうことを確認することが必要になると思います。
はい、
でその上で、まあ、難聴があるかどうかっていうのを調べる検査として純音聴力検査というですね、こうヘッドホンをして音が聞こえたらボタンを押してもらうというような検査をするという流れになってきます。
あの補聴器を購入するときにいろんな音の検査しますが、そういった感じの、
そうですね、そういったものの検査になります。
という実際的な耳を見る検査、そして聴力の検査、その他例えば血液検査ですとか、画像診断とか、そのあたりはどうですか。
そうですね、あの急性顔難聴に関しては、血液検査で例えば特異的なマーカーがあるとか、まあ、そういうことはないものですから、診断のために血液検査が必要になるということはあまりないんですけど、まあ、例えば治療の一環としてですね、はい、あの副腎皮質ステロイドって呼ばれる薬を使うことがあるんですけど、まあ、その副腎皮質ステロイドのですね、合併症として、まあ、例えば血糖値が上がってくるとか、血圧が上がるとか、まあ、そういうことがありますので、まあ、ですので糖尿病のある方とか使いにくかったりしますので、まあ、そういった糖尿病がないかとかですね、肝臓とか腎臓に障害がないかとか、まあ、そういうことを調べるという意味で血液検査はやられることがあるかなというふうに思います。で、あとまあ画像診断の方になりますけど、はい、まあ、突発性難聴ですね、まあ、急にある日突然音が聞こえにくくなっちゃう病気ですけど、あの聴神経腫瘍ってですね、あの脳の方にできる腫瘍でも同じようなやっぱり症状が出ることがあるよというふうに言われてます。で、突発性難聴にかかった方の、まあ、大体 1-5% ぐらいに聴神経腫瘍っていうのがある可能性があるというふうに言われてますので、ですので突発性難聴の患者さんにおいては、まあ、すぐに調べるということではないんですけど、一応頭の方にそういった聴神経腫瘍がないかどうかっていうのを調べるために、頭の MRI はやっぱり取った方がいいというふうにはされてます。
では検査の結果、診断がつきました。
はい、
さあ治療ですよね。
はい、突発性難聴に関しては日本では一般的に副腎皮質ステロイドって呼ばれるものの内服薬の治療ですとか、場合によっては点滴の治療、あとはビタミン製剤とか ATP 製剤ですとか、まあ、そういったものの治療を行うというのが一般的かなというふうには言われております。
患者さんの中にはステロイドと聞くだけで抵抗感というか、いらっしゃいませんか。
そうですね、ステロイドもですね、あの長期間使った場合には、例えば血糖値がコントロールが悪くなるとかですね、血圧が上がってしまうですとか、お腹が荒れる、あとはその眼圧が高くなる、骨粗鬆症になっちゃう、皮膚がカサカサするとかですね、あとちょっとやっぱり感染症にかかりやすくなるとかですね、そういった症状が出てくるんですけど、耳鼻科であの副腎皮質ステロイドを使う期間というのがかなりあの短い期間、まあ、大体1週間から3週間ぐらい、まあ、平均すると2週間ぐらいというふうに言われてますので、もともと病気のある方でなければ、まあ、そんな使うのにですね抵抗を持っていただくような、まあ、重篤な合併症が出るということは原則ない量、ない期間の治療にはなってくると思います。
薬を内服とおっしゃいましたか。
そうですね、はい、内服、まあ、錠剤として飲むか、まあ、内服しても良くならない時には点滴で内服で治療するよりも多い量を使うかになってくるかなというふうに思います。
はい、あとよく、まあ、自分の経験になってしまいますけど、めまいの時とか、ビタミン剤みたいなものを処方された記憶があるんですけど、こういったところはこの今回の病気にはいかがですか。
そうですね、あの実は副腎皮質ステロイドに関してもこうビタミン製剤とか ATP 製剤に関してもこうしっかりとしたデータっていうのの裏付けっていうのがなかなかない部分はあるんですが、一般的にはその副腎皮質ステロイドに加えてあのビタミン製剤、それから ATP 製剤っていうのを使うのが一般的かなというふうには思います。
神経機能ってあのおっしゃいましたよね、
はい、
あの内耳の、はい、そこは機能は改善できるんですか。
そうですね、あの突発性難聴で副腎皮質ステロイドとか、まあ、それからビタミン製剤飲んでいただく方で、まあ、先ほど申し上げたように治癒される方、良くなる方が大体4割ぐらいというふうに言われてますので、はい、治癒までいけばですね、元々の機能にほぼ同じぐらいに戻るんじゃないかというふうに言われてます。聴力が良くなると、まあ、原則として耳の詰まり感、音が割れて聞こえる感じ、耳鳴りも良くなるんですけど、十分によくなりきらなかった時っていうのは難聴の程度に応じて耳の詰まり感とか音が響く感じとか、まあ、それから耳鳴りっていうのはある程度残ってしまう ということが多いかなというふうには思います、
うんうん、さあ先生、耳鳴りのある方ですとか、まあ、変なこう詰まり感があったりすると、QOL 生活の質、
そうですね、ま
あ、睡眠にも影響を与えそうですよね、
はい、あの耳の聞こえが悪いということに関しては、うん、その薬で治療して良くならなかった時に、まあ、補聴器っていうのが一つの手段としてあるのかなと思うんですけど、この耳の詰まり感ですとか、うん、音がキンキン響いて聞こえる聴覚過敏と呼ばれる症状ですとか、まあ、それから耳鳴りっていうのをなかなか根本的に良くするっていうのはちょっと難しいものですから、やっぱりその突発性難聴で良くなられなかった患者さんっていうのは耳が聞こえないっていうことも困られるんですけど、まあ、それ以外のですね、いわゆる耳の詰まり感、それから聴覚過敏という音が響いちゃう症状、それからなかなか耳鳴りが良くならないっていう、そちらの方で困られる方っていうのが結構ある一定数はいらっしゃるかなというふうには思います、
うん、なんかね、中西先生も飲まなきゃ眠れないですよみたいな患者さんっていないですか、アルコールってどうなんですか。
そうですね、昔はですね、まあ、少量のアルコールであれば、まあ、体にいいんじゃないかなんて言われてましたけど、もう最近はですね、少量であってもアルコールはやっぱり体に良くないというデータがしっかり出てますので、うん、眠れないからアルコールを飲むというのはやっぱ絶対避けていただいた方がいいんじゃないかなというふうには思います。
喫煙もしっかりということですね。
そうですね、もう喫煙は本当に少しでも良くないというふうには思います。
はい、その他の何か治療法というのはないですか。
そうですね、あの高気圧酸素療法なんていうですね、まあ、酸素の圧力が高くなっているようなお釜みたいな中に入っていただくような治療っていうのはあるんですけど、まあ、そちらをやった方がやらなかった人よりもまあ改善率がいいというデータも出てますけど、まあ、しっかりとした大きなデータとしてはなかなか出てないので、まずは副腎皮質ステロイドっていうのと、あとビタミン製剤ですか、飲んでいただいて、で良くならなかった時のオプションとして、まあ、高気圧酸素療法っていうのも選択肢の一つにはなるのかなと思いますけど、まあ、それをやったから必ず良くなるかと言われるとやってみないとなかなかわからない部分でありますし、ちょっとそれを選択されるかどうかっていうのは患者さんとの相談になるのかなというふうには思います。
さあ、いろいろ2週にわたってお話を伺ってきましたけれども、はい、最後まとめのお話ということになりますが、はい、先生、この分野って何かこう希望の光みたいな、最新的にはこういう治療だよっていう光が差してくるものはないんですか。
そうですね、うん、例えば突発性難聴で片方の耳がすごく聞こえが悪くて、で補聴器だとなかなかこう治療が難しいよっていう方に関しては、今人工内耳なんて呼ばれるものがですね、治療法の選択肢としてちょっと入ってきてますので、まあ昔は補聴器だけで片方の聞こえがすごく悪い方っていうのは人工内耳の適用がなかったんですけど、まあ最近人工内耳と呼ばれる選択肢もできるようになってきましたので、もし突発性難聴になられて、で補聴器でも全然補聴効果が出ないような重いような突発性難聴の方っていうのは、大学病院の方にご紹介いただければ、
はい、
あの人工内耳っていうのも一つの選択肢とできますので、まあ、ですのでそういったまあ様々な治療の選択肢が増えてきてるっていうのは希望としてあるんじゃないかなというふうには思います。
なるほど。そして中西先生がかつて経験なさったように、この病気というのはできるだけ早く発見して治療に入るということでしたよね。
そうですね、突発性難聴とか急性低音障害型過音難聴で本当に診断が合ってるのかどうかっていうのは、耳鼻科の先生に耳の中とかですね、聴力検査とかやってもらわないと診断ができませんので、まあ、できるだけ早く耳鼻科にかかっていただいて診断していただいて治療を始めるということが重要だというふうに言われてますので、まあ、耳鼻科をぜひ早く受診してもらいたいなというふうに思います。